今日の水戸黄門様は3週にわたりお越しいただきました衆議院議員の船田はじめ先生、もう一週残っていただくことになりました。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。僕はね、一つだけずっと聞きたいと思ってたことがあるんです。
何でしょうか。
それはね、国会議員としておじいさん、お父さんで船さん、
はい、
僕ね、やっぱりそこにね、ある種のね、船だけに伝わってる政治に対しての基本的なフィロソフィーっていうのをね、
はい、
何を置いてあるんかなと、
うん、
極端言い方したら、例えば教育立国のために作品を作って、それをより国家のために役立ってるためには、国会議員になるべきやっていう、そういう理念で初代が国会に打って出たのか、そういうふうな、僕はやっぱり生半可な部分だけでね、僕
は
やっぱり国会議員にこの3代も続かなかったと思うんですね、そこにやっぱりどっかのフィロソフィーとしての考え方がなかったらね、やっぱり挫折したりしてると思うんですけど、それ一回聞きたいな。
実はですね、その学校経営を始めましたね、今から138年前に、でその頃は非常に、生徒を集めるのも大変だった、でそれ以上に実は戦前ですね、当時の栃木県、戦前の県ですけれども、睨まれたことがあったんです。何かっていうと、足尾鉱毒事件の
公害のあれです、
公害の原点である田中正造をかくまったんで す、ね、ですうちのひいおじいちゃんが。
そうですの、
はい、
なるほど。
栃木県の県庁というのがありまして、そこからその私の先祖のやっていた学校が割と近くにあって、で自宅もその隣にあったんですね。
なるほど
で田中正造は例 の、 天皇直訴をやっちゃって、
やりましたね、
で、札付きになってですね、
そうですね、
毎日こう行動を監視されてたんですね。関係によってね、警察によって監視をされていたところが、その船田の私のひいおじいちゃんのうちに行くとですね、教育やってるから、その田中正造も、変なことはしないだろうということで、そこがこうなんか楽園みたいになったんですね、田中正造から見たらね。でもうしょっちゅう来てた、
なるほど、
という話を聞いてるんですが、そこがまた抜け道になってね。
なるほど。
で実はその入り口は人しかないけれ ど、
なるほど、
出口がいっぱいあるっていう変な家だったらしいんです。
なるほど。
うなぎの寝床みたい。ですからそこでその官権の目をくらませて、それで人と会ったり、
なるほど、
それからその自分の行きたいところにその監視なしで行ったりいうことをしちゃったらしいんですね。
なるほど。
でそれで にらまれていたわけ、県の方から。
なるほど。
でたまたまその、なんていうのかな、卒業証書偽造事件っていうのがあって、職員の一人が、その卒業できないその生徒に対して卒業証書書いちゃったっていうのが発端になって、それでもうぐわっと潰されたというか、潰しにかかってきたんです。ですから船田家の、船田兵庫というのが、初代なんですが、その次の船田中が、校長にならなかったんです。オーナーではありながら、その学校の校長になれないで、校長というのは県の方から派遣された役人が校長になったんです。それがですね、15、6年あったんですね。それで要するにその権力に対して、やっぱり何か対抗していくためには、その政治の部分に入って、誰かが政治家になって、そういう状況を解消しなきゃいけないっていう、つまり学校を守るために、船田中というのは、政治を志した、というのが 大元の話なんですね。
僕ね、環境立国を目指すべきやと思ってるんですよ、日本はね、
はい、
その部分でやっぱり田中正造さんのやってきたことっていうのは、
はい、
ものすごく評価再評価されるべきで、
うん、はい、
あの人は庄屋さんのね豊かな方の家に生まれてたけれども、うん、最後は一生懸命戦って、
うん、
で普通ねそこでね直訴までしないですよ、
うん、
しかしね直訴に及んだっていうのはね、あの時代直訴するのはねもう死刑もんですよ、
ね、あの死刑もんですね、
ああそうなんですか、うん、
それをねで最後まで一人で立ち上がって戦ってて、で未だにその地域の人は田中正造さんの素晴らしさをもう一部で語り継いでるんですよ、でところがそれが全く表に出なくて、
うん、
ただ知らんでしょ、
いや、うん、初めて聞きました、
全く日本ってね、はい、その本当に学ぶべき人を学んでないんです、
うん、
僕は栃木県が生んだ僕はね個人的に大英雄は思ってるんですよ、その人をかくまった船竹っていうのはすごいですね、
はい、よく研究されてますね、
いや全然研究してない
んです、あの本当にそれは私も言いたかったことで、田中正造という人物もう少しね日本の多くの皆さん に知ってもらいたいなと思いますし、
思います、ね、
ただそのおかげで、その田中正造をかくまったおかげで、うちの学校がちょっと傾いちゃって、しかしだからまた船田中という人物が国会に出ることになった で、ね、で それ以後ですね、やはりあのうちの親父もまた私自身もやっぱりこうなんかこう、うん、強い権力というか、うんうん、そういうものに対しては、うん、やっぱりこう対抗しなきゃいけない、守らなきゃいけない、そういう感覚がですね、
うん、
どうも生まれてきたのかな、
うん、
と自分自身は分析をしているんですけれどね、
僕は、権力は腐敗しますんで、
はい、
戦うべき人が存在しなかったら、
はい、
その国家滅びますよ、はい、でその僕がね一番心配なのはね、権力なき人が権力を持ってしまう怖さ、
ああ、
うん、
なるほど、
だから戦って権力を持つ、例えば派閥を自分で持って、
う
ん、お金集めて、で自分で派閥を育てて、
はい、
でトップになる、これはねやっぱりねどっかで苦労してるんですよ、
うんうん、
そうするとそんな苦労もせずに、うん、なんかガラポン式で、あ次お前やみたいな、
はい、
このね権力が一番腐敗するんです、
うん、
でそういう面では船田家が僕初めて知りましたけど、田中正造さんをかくまった、これね当時ね実はねできることじゃない、
あそうなんです、
それは連座されますもんね、
まあ、そうですね、はい、
まあ、実際に警察がこう見張ってたわけですからね、
いやそんなに当時直訴なんかよ、はい、もうほんま死にも狂い命かけてすんの、やっぱりそういう面ではね、うん、僕ねやっぱり栃木県の人もね、
うん、
これから田中正造さんっていうのはね、
ええ、
本当に日本が環境立国をする場合に一番必要な人が、
うんうん、
環境こそがね、
うん、
次のアメリカが目指してるキーワードのビジネスだよ、
うん、
それガソリン車ダメだったってこれ環境ですよ、
はい、そうですね、
うん、
それ環境をいかにビジネス化できるかっていう、
うん、
それアメリカ特使をもう中国に生かしとるわけでしょ、
はい、
そのアメリカすごいのは世界のシステムを、いや工業性あかんかったらファンドで行こう、
うん、
ファンドが真似されてんやったら今度は AI で行こう、
はい、
いつも産業イノベーションを起こしてるわけですね、
うん、そうですね、
日本は船さん何にもようこさん国です、
ね、まあパラダイムシフトができないんですよね、
無理ですね、
大胆にはね少しずつ動いてるっていう感じですけどね、
情けないね、
ただまあ日本もね、あの最近はやはりいわゆる GX ですね、
はいはいはい、
あの、グリーン改革、
はいはいはいはい、
かなり今手を入れ始めておりますが、
うん、やってますね、
ただやっぱりね、あの制度がいろいろとね難しくてね、
なるほどなるほど、
難しいんです、
なるほど、あの
例えば、
はい、
太陽光発電、
はいはい、
メガソーラー、
はいはい、
これはどんどん作ってるんですけど、
はいはい、
送電網が全然ダメなんで、
あ、なるほど、
だからいっぱい作ってもさ、
はい、
それがその実際の 電気として利用されないっていう、うんうん、とっても無駄をやってる。
なるほど。
あるいはその出力制限しちゃってる。
なるほど。
これ本当に無駄ですね。
で蓄電池に関しては中国にどんどんどんどんやられて、それ要は備蓄する側の電気を備蓄するもんが日本は中国に取られたら、
う
ん、もうどうしようもない
です、ね、そうですね、うん、
それは環境っていうのはねものすごいこれからのね、うん、日本のね社会を立て直すビジネスやと私は思うんですよ、
ね、
うん、
そう思いますね、はい、
うん、そう、その辺が日本って、それ僕いつも言うのはね、日本ってどんなんですかって聞かれたらね、お弁当箱はアメリカが作りよると、
はい、
日本はそこに物を詰めるのは丈夫だと、はい、とはある詰めてたら、おお、これで儲かったな思ったら、お弁当箱の形をアメリカ変えよるわけです、
はいはい、
まあ、またそのに合わせた入れ方をやらないか、
うんうん、
とはもうそれが限界来ちゃった、
うん、
詰めるべき技術がなくなっちゃった、
はい、そうですね、はい、日本の強みは真似をすること、
そうですね、
ええ、
本当に
あの他の国が作ったアイディアでものは作れるし、はい、成功に作れるんですけど、
うん、
全く新しいものを作ることが不得意なんですね。
そうです、
ええ、それからあのやっぱりデファクトスタンダードとって、
はいはい
はい、例えば昔あのビデオでね、
うん、
ベータと VHS だったでしょ、
はい、
であのソニーがベータをずっとやってて、
うん、
結局負けちゃったんですよね、
うん、
で日本はそうああいうその失敗をね、うん、今までもいっぱいやってるの。
そうですね、ええ、
デファクトスタンダードを取れなかった、
うんうんうん、
そういう状況が続いちゃったので、
あソニーなんで負けてしまったか根本的な話は、
うん、
森田さんは松下の幸之助さんとこ行くんです、うん、そしたら幸之助さんは、
はい、
アメリカで一番流行ってんのは何やと、ならアメラグやと、フットボールやと、
アメリカフットボール、
そしたら試合ずっと取れんのかと、ベータは無理です、うんうん、ほんなら VH やと、ほんで VH の方に松下が乗っちゃった、うん、
あなるほど、
そしたらもう松下の販売力技術力でソニー負けちゃった。
そうですね、
しかしソニーの偉いのは負けたから何始めたか言ったら、大賀さんっていう芸大の音楽家を社長にして、
ね、
ソフトに変えていった、はい、それ今生き残ってんのは、
うん、
そのでしばらくソフトに変えたから落ちるんですよ、
うんうん、
それで今復活してんのは、
うん、
船田さんが提唱してるやっぱり文化ですよ、
うん、
船田さんそこの部分をね、もう一度旗振り誰かしてくれるんですかね、
うんうん、
もうアニメもったいなすぎる、
まあ、アニメはもったいない、本
当にもったいない、アニメだけと違ってもっと文化のね、うん、要するに日本文化をもっと出そうというのがないですよ、うん、京都で、まあね、文化庁来ましたけど、うん、本当にそこから要するに日本の本当のね昔からの文化とか、まあ、時代劇もそうですけど、うん、そういうのを出していこうというのが、
うん、
日本はないんですよね、その辺がね、うん、
あの宣伝が下手ですね、
下手ですね、
非常に下手です、うん、あの本当に日本を愛している外国人は、うん、日本の文化をとってもよく知ってるんです、はい、また研究をしたり、はい、調べたりしてます、うん、だから日本に行きたいって言ってるんですけど、はい、そういう皆さんに対して日本があまり親切でないので、
うん、
もっと親切に受け入れて、
うん、
それでそういう学校でね、学んでもらったり、
うん、
そういうことをどんどんやっていいと思うんですよね、
うん、
それなかなかやらないですね、はい、
それはあの 映画の方でもね、
はい、
昔は韓国とか中国とか反対に日本に勉強しに来たり、
うん、
そのカットの取り方、うん、アメリカの取り方じゃない、うん、要するに日本のシステムっていうのを勉強しに来たかったんです、
う
ん、
あそうですか、
それはもういつの間にかもう今やもう日本が反対に教えてもらいに行かなか
ったです、ね、
そういう面では私は日本っていうのは良きものを全く応援しない、
うんうん、
それもう世界に一番今出しやすい、また民間のね力で出てるアニメなんか本当にやっぱ応援すべきですね、
うん、
それやっぱりそういう面ではいにしえに学ぶことは大事やけど、もっと大事なのは未来をどうするかっていう、
うん
うん、やっぱりそういう部分は思いますね、
うん、
あのいろんなアニメでもね、ゲームでも、
うん、
でもそれはポンとできたものじゃなくて日本の伝統とか
そうですね、
そういうものが根っこにあるから魅力的な あのコンテンツができるんです、うん、だから古いものも一緒にあの示す必要があるし、うん、新しいものも一緒に示す必要があると思ってますけど ね、
うん、あの昔からの言葉でね、いにしえにならば今通です、みやみを選ばば俗にかなわずっていう言葉あるんですよ、うん、そしたら昔習ったことは大切やけれども、うんうんうん、本当に大事なのはやっぱり今通じてるものやと、
うんうんうん、
そしたらアニメあんなもんっていう人いっぱいいますよ、
うん、
それ日本の伝統的な文化としてアニメを受け入れないかん時で、
う
ん、古い連中はね、
うん、
平安時代のこれがとかなんとかやっていうのを、
うん、
それでね果たしてね、悪いですけれども海外の市場をね、それも全く新しい文化としてもっとね高い評価を政治がすべきは思うんですね、
うん、
もったいないですよ、
うんうん、
で今政治の中でアニメなんとかいうのないんですか。
いや、アニメを進行する議員連盟っていうのはあります。
あ、それは会長は、
今麻生さんがや続けてやってるかな、あるいは古谷圭司さんかな、 あの辺ですね、
麻生さんは老犬の方もしてますよね、会長に老犬の、
あ、やってます、やってます、
あの、はい、野田武さんが
やめて、はい、そうです、野田さんがやっておりますね、はい、
その食も世界にね日本は出せるから、
うん、
食文化で、
うん、和食いけますよ、
そんな何もしてん、
うん、
あんたに中国の方から、
うん、
理事長老犬の施設見してください、
うん、
日本の食事教えてください、
うん、
ノウハウください、
うん、
中国から来るわけ、
うん、
そう、その安心安全であり、
うん、
やっぱりウェルネスっていうのはね、僕アメリカすごいな、大前からね世界にウェルネス思想を振りまいと、
お、
健康を体だけじゃなしに、
うん、
環境と精神やと、
うん、
ウェルネス思考っていうのは、うん、というのはね彼らが世界に発信するのは、
はい、
船さん全部ね、ビジネス絡みですよ、
うん、
そうか、今からね、
うん、
30年ぐらい前にね急にね、ビル・ゲイツやとかね、
はい、
あの辺が発信しだすのよ、わーっと世界中
に、そうですね、そうですね、
というのは前もって絶対巻きよ、
うん、
で巻いた段階でもうバックヤードは整うた、
なるほど、
気づいたら
うん、
そしたらズバリ言うけどアマゾンは出てくるしね、
そうですね、はい、
販売システム、ビジネスシステムの根幹をね、
うん、
それ今ほら、まあ、プラットフォームも何も日本持ってない、はい、AI 社会、ね、そんなもんね負け組に決まってる、
うん、
なんでそれをね理解できへんのかな、
うんうん、どうですか、
まあ、とにかくあの先ほど言ったデファクトスタンダードね、うん、あ、まさにこれはアメリカンスタンダードです、
うん、結局そうです、
アメリカが全てのスタンダードを決めていくというこういうパターンになっちゃってるんですよね、うん、これを打ち破るのはとっても大変ですかね、うん、
それがアニメですよ、
だからそれ打ち破れるのはアニメです、
そう、文化ですね、
アニメはジャパンスタンダードですから、
完全に
そう、完全にそうですから、その強い部分をもっと強くしなきゃいかん、
そうです、
ええ、
それでね、
ええ、
反対にアニメの違う意味でのプラットフォームをね、
ええ、
日本が作っていくべきやのに、
うんうん、
全くねもう今プラットフォームって絶対 AI できない、ちょっとアニメがあれだけ世界中の人に受けてるいうことは、
はい、
途上国でも日本のアニメ見とるわけです
よ、見てますね、
はい、
それはねものすごく武器は思うのに全然ダメですね、
うん、
例えばね日中がね、
はい、
結ぶ前にね周恩来何するか言ったらね文化交流せいうんです、
あ、そうですか、
民を持って官を促すっていう、
うん、
民間の交流において政府を動かそうやないか、
うんうんうんうん、
中国ってやっぱり長い歴史なんで、
うん、
民を持って官を促すっていうね、
うん、
この戦略をね僕は日本はね、うん、今取るべきなんだ、
う
ん、
はい、
世界に対して、
そうですね、
それはやっぱりね経営理念だけやなし政治的なセンスもね、
うん、
ものすごく悪い、
うん、あ、なるほど、
それからねあの文化が、まあ、交流に大きな意味を持つと同時に 文化が命を守ることになる。
確かにそうですね。
ね、例えばね、イラク戦争の後ですね、
はい、
日本の自衛隊がサマーワというところに行って、でいろいろ道路を直したりしましたが、最初行った時に装甲車、日本の自衛隊の装甲車を動かそうとしたら、民衆が来て、特に子どもたちが来て、卵を投げつけられたり、
なるほどなるほど、
罵声を浴びされたりして、はいはい、何をしたか、キャプテン翼、
なるほど、
サッカーのキャプテン翼の、ワッペンを装甲車に貼ったら、
なるほど、
大歓迎、子供たち大喜び。
そうですわね。
ね、で子供たちがその装甲車の後ろからね、うんうん、もう歩いてくるんだ。
なるほど。
ええ、
なるほど。
そういうぐらいの、うん、文化、特に、まあ、アニメですけれども、ね、文化というのが、うん、まさに人を動かす、
うん、
あるいは自分たちの身を守ることにもつながっている。
知らんかった。
これすごい。私は自衛隊の皆さんから聞きましたら、そういう話でしたよ、
はい、でそういうのをもっと面と向かって、そうそうそう、ニュースでも出さなかった、
ね、発信すべきやね、うん、日本はね、
知らないもんね、そんな話はね、
そうですよね。
国会の中でその話私は聞いたのは、うん、多分麻生太郎さんから聞いたかな。
なるほどなるほど、
そのぐらいアニメの力はあるんだよ、うん、
それ、ね、
日本のアニメはすごいよ、
う
ん、
そうです、そうです。
でそれはもともとイラクでも、うん、子供向けのテレビ番組でキャプテン翼を向こうの言葉で、う
ん、
吹き替えしてやってたから、
うん、なるほどね。
そこに目をつけた、
うん、すごいいい話ですな、
うん、ということなんですね。
それ、そういうのをもうちょっとね、もう自民党も野党もね、
うん、
やるべきなんですよね、
うん
うん、もったいないな思いますね。
ね、そのことね、流してほしいですね、うん。
反対に船田さんが、
ええ、
アニメまで詳しい。
いやいや、そんなことそんなことあります。
再認識して、船田さんシリーズ4回の締めくくりにしましょう。
4週にわたり本当にありがとうございます。はい、ます今日も新幹線でお一人で東京まで、はい、気をつけて。
今日はなんかすごく長い時間でしたね。
たまにはこれがいいんですよ。
わかりました。
ありがとうございました。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
船田はじめでした。